children all the way from 0 to 18, you have a special place for you. We have it prepared. All right, let's go.
Thank you.
ごめん。
Check. Testing. It looks like the Red Sea was parted. We got a big, nice space in the middle here. You guys can fill it in.
Yes. Okay, 皆さんこんにちは。
Hello everybody, good afternoon.
もし今日クロスロード教会に初めて来た人がいらっしゃったら、自己紹介をしたいと思います。僕の名前はフミと言います。このクロスロード教会の牧師です。リーダーです。
Just in case you're here for the first time, I'd love to just first of all welcome you and introduce myself. My name is Fumi. I am the pastor of this church.
私たちはイエス・キリストを礼拝するキリスト教の教会です。
We are a church that loves to worship our Lord Jesus Christ.
2000年の伝統があります。
We have a 2000 year history.
2000年前からイエス・キリストの弟子たちは毎週集まってイエス様を神として礼拝してきました。
We have been worshiping as Christians over the last 2000 years the celebration of Jesus' life up until today.
そして今日皆さんとそれが一緒にできることを僕たちは歴史の大切な一部であることをぜひ覚えておきましょう。
And that we can do it once again here today to celebrate our Lord Jesus Christ together. It's just a historical part.Of our Christian faith.
あのね、今日今から少しメッセージを始める前に少しお話ししたいことがあります。
Before I start the message today, I have actually something I'd like to share
with
you. それ
はね、キャンプのことなんです。
And it's about the camp.
うん、私たちの教会は10年前にキャンプを始めました。
As you heard earlier, we had started the camp. It's the 10th year now.
子供たちはこの夏のキャンプを通して神様がどのような方か、イエス・キリストに従うとはどういうことかということをしっかり学びます。
The children are able to go into nature and through that they are able to learn about who Jesus Christ is as their Savior and what it means to walk with Jesus in their lives.
今年は本当に聖霊の力を受けて本当に神の力を受けて邁進する力強い子供を育てたいということで帰還者っていうテーマをキッズのキャンプにはつけました。
We have chosen the image of the locomotive as the theme for this year's camp as we want our children to charge through lives with the Holy Spirit fueling their engines.
引っ張られる方じゃなくて
Not the ones being pulled along.
引っ張っていく方です。
We want our children to be the ones to lead the train.
丘の向こうまで大切な福音を届ける人材として立て上げられるように。
We want them to be the ones to help to bring their friends and all their people, their peers aroundthem over the hill to conquer their fears.
そして今年のキッズユースキャンプはブラックオーワイトって名前をつけました。ブラックオーワイト。
Black and white is the name we have given to the camp for the Ignite Teens this year.
黒か白かっていうことを子供たち、中学生、高校生たちは学びます。
Yeah, and we want them to understand the difference in a way that's very clear in black or in white.
なぜなら私たちのこの社会っていうのはもうグレーでええやん、ネズミ色でええやんっていう世界だからです。
And unfortunately, in this society, there's so many things people like to choose this soft gray. They don't like to pick sides.
胸を張って私はイエス・キリストに従う人です。私はこれでいきますっていう 中学生、高校生たちを立て上げたいと思っています
。We'd like to get our teenagers, we'd love to get them the pride and the courage to stand up and say with confidence that I believe in Jesus Christ.
そしてそれを達成するために私たちはこう決めました。クロスロード教会に来ている子たちは決して経済的な理由でキャンプに送ることができないという家庭がなしにしよう。
And we have as a church, come to the conclusion that we do not want to limit, the camp for any children that are coming here that they will not be able to go to the camp. We want to make sure they all can go whether there's financial troubles or anything like that.
そして、7月には毎年毎年サンドイッチを作ったりカレーをしたりしてみんなが300円ぐらいのサンドイッチなのに1000円出したり2000円出したりしながらファンドレイズをしてきました。
You know, and often food is the thing that we do. They have fundraisers where they're coming in and making sandwiches or pizza or something. And even though the item might be 300 yen, people are giving 1000 yen to help to support the children to go to these camps.
皆さんが150円くらいのホットドッグに2000円出してくれたから多くの魂が救われたんです。
You know, because for 150 yen hot dog, somebody gave 2,000 yen instead. It was just one more child that was able to go, and their lives were able to be changed completely.
それをしてくれる大人たちがたくさんいるので、とても嬉しいです。
You know, and that there are so many charitable adults that are helping to support these children, it makes me so happy.
今年は特に3人の子供たちをキャンプに送りたいと思ってます。
Specifically, there's three children that we're looking to help to try to send along to camp.
3人の子供たち何万円ぐらいかいるかな、ちょっと今 100% 計算できないんですけど、私たち全員でその子たちをキャンプに送りましょう。
So tens of thousands of yen will be necessary to send these three children to camp. And we'd like to ask your support to help to make it happen for them.
手伝ってくれる？
Are you able to help us?
Okay, じゃあ、ね、終わったらぜひコーヒーを買ってください。
Yeah, so when it's done, please in the wing over there, they're gonna have some stuff for sale.
まあ、一パック1000円、2000円やけど、例えば2000円出して釣りはいらねえぜとかいうのをやって、それをカメラで撮って Facebook に載せるのも OK です。
You're able to go and take your picture with them as they're selling you the goods and that you can make it a public item that you have been so charitable and that what they're doing is for the kingdom of God.
朝の礼拝の人はみんな釣りはいらねえぜ言ったらしいから。
Apparently the morning service everyone was very charitable and there was no change being returned to the people.
Okay, 昼の人たちもぜひ釣りはいらねえぜをやりましょう。
Okay, and let's make sure that we're just as generous in the afternoon.
はい。じゃあ、後でぜひお願いします。そしてみんなで子供たちをキャンプに送りましょう。
Okay, so afterwards, please, don't forget to go over there and help them out.
じゃあメッセージを始めましょう。
Okay, let's get started with the message. Thank you so much.
高橋君です。イエーイ。
Alright, here we go.
Okay. さあ、録音、ノブ君ちょっと見てくれますか？大丈夫？ Okay. 今から、メッセージを始めたいと思います。7月3日のメッセージです。Okay. もう一回電気入ってるか見ようか。あ、電気入ってるわ。もう一回見てくれる？喋って。
は
もうちょっと。
テストテスト。
オッケー、大丈夫ですか？オッケー。じゃあ今からメッセージを始めたいと思いますけれども、今日はヨナ書というところが聖書にあります。そこから話をしたいと思います。
Okay, so we'd like to begin the sermon for today, and we'd like to look at the book of Jonah.
頭切り替えるためにちょっと皆さん立って祈ろうか。
So let's like stand and pray to kind of reset our minds.
Okay. 祈りましょう。
Let's pray.
主なる神様、今日私たちに語ってください。
So、Father God, we just ask that you speak to us today.
あなたの御言葉を通して私たちが本当にキリストの弟子として私たちがどのような人生を歩むべきなのか、あなたのような人格を持つにはどうしたらいいのか教えてください。
And Lord, we ask that you speak to us through your word. Lord, teach us how to walk as your disciples.
それ以上にこの今日読む御言葉を通して私たちがあなたがどのような方かを教えてください。
And Lord, through the scripture we read, please tell us who you are.
今日の説教の中に、今日の聖書の箇所の中にあなたを見ることができますように。
And Lord, through the sermon, through the scriptures we, Lord, we ask to be able to see you.
イエス・キリストの皆によって祈ります。
We pray this prayer in Jesus' name.
アーメン。どうぞ座ってください。
Right, please be seated.
皆さん、小学校の時に宿題忘れたことある？
So anyone here...Back in elementary school, forget to do your homework.
ないって言ったら嘘つきやと思う。
I'm assuming if you said no, you're lying.
うん、あのね、僕はね、宿題はたくさん忘れましたけど、一番思い出深い宿題忘れの話をしたいと思います。
But I forgot my homework many times throughout my life, but there's one memory I have, and I want to talk about it.
それは僕は小学校6年生の時でした。
And that was when I was in the sixth grade.
小学校6年生の時の秋でした。
And that was the fall of sixth grade.
その時はうちのおばあちゃんが血を吐いて倒れて、そして死ぬ3ヶ月前だったんです。
It was that fall, my grandmother, coughed up blood and was sent to the hospital and we were afraid that she was going to pass away.
3ヶ月入院して、そして天国に行きました。
And my grandmother did go to the was hospitalized for 3 months and did go to heaven after that.
そのおばあちゃんが入院している3ヶ月の間で、うちのおふくろは家のことをして、なんか外で仕事して、そしておばあちゃんの看病に行くっていうすごく忙しい生活をしたんです。
And so as you can imagine, my mom was really busy trying to take care of the kids, do the housework, go out and work, and go take care of the grandma in the hospital.
で、僕と弟もおふくろがもうおばあちゃん今日死ぬかもしらんからみんな病院行くよって言って夜中の1時半とかに起こされてタクシー乗って病院に行ったこともありました。
And there were a couple times when my mom would wake up my brother and I and say, you know, grandma might pass away, let's go to the hospital. We go to the hospital with a taxi at 1:30 a.m.
もう私たちの家族はそれ疲れ切ってたんですね。
So our family was very tired.
だから僕はその時の秋っていうのはほとんど宿題をしませんでした。
And so during that fall, those three months, I barely did any homework.
でも学校には行ってたんです。
But I did go to school.
だからでそういう時に学校先生が今日宿題やってない子立ちなさいってあるやん。
And like, you know, especially back then, teacher would say, who didn't do your homework today, stand up.
ほんで僕立たなあかんかったわけです。
And so I had to stand up.
ほんで僕と他にも3人ぐらいのいつも僕が遊んでた悪ガキどもが立ちました。
And it was me and maybe three other pranksters that always didn't do their homework that stood up.
ほんで、あんたらなんで忘れるかなって先生がちょっとグランブルし始めて、なんかぐちょぐちょ言い始めたやけど。
And teacher would grumble like, oh, you guys always don't do your homework.
せやけど僕は心の中で思ってたんで、先生、僕の事情を理解してくださいって、うちの家バタバタしてて、なんかもうちょっと僕もパニックって宿題する気持ちじゃなかったんで、それ分かってくださいっていう気持ちになったんです。
You know, and deep down I was thinking like, hey teacher, like just I wish you would understand my situation, and there's like no way I could do homework. Like, a mess.
じゃああんたら端っこから理由聞いていこうかって先生が聞いていったんです。まず千藤君ふみ、あなたはどうして宿題忘れたのって聞いたんです。
So I was thinking this in my mind. The teacher said, okay, each one of you, one at a time, tell me your reason for not doing homework.
僕はその時に夜中に病院に行かないといけなかったこととか、おばあちゃんがもう死ぬこととか話しました。
So I was like, yes, it's my chance. So I said, you know, hey, my grandmother's in the hospital, and like this is what's happening to her family.
そうすると先生かわいそうな顔して、あ、そうやったんや、大変やね。そうやったら、宿題はね、もうええから、明日やってきなさい、明日までやってきなさいって言って座らせてくれたんです。
So I told her, the teacher, you know, made a face of compassion and said, okay, for me, that's really hard. You can bring your homework in tomorrow.
ほな、あんたらどうなんって言って、その悪ガキどもに聞いたんです。
So she'll turn to the prankster and say, what about you guys?
いや、僕は宿題はないと思ってた、とか。
And say like, oh, well, I didn't know we had homework.
僕のばあちゃんももうすぐ死ぬんですから、
yeah, my grandma's also in the hospital.
ええかげんなこと言ってたけど、ほんまあんたらあれやなとか言いながら、もうあんたらも、もう座れて明日までやってきなさいって言ったんです、先生は。
And teacher would say like, oh, you guys are a mess. Just bring your homework in tomorrow.
で、僕はその時も、ちょっと待ってと。先生、それはあかんわと。
But then I said like, whoa, wait a minute. That's wrong.
僕が宿題なしなんのは、それは僕の人生がとても大変やから、それはわかるよ。
So the teacher like, I didn't do homework because my life is in a really hard spot right now.
せやけど、なんであいつらの宿題まで同じように扱われなあかんの？
But how come you're telling those guys the same thing?
なんであいつらはそういうふうな哀れみのアクションを先生からもらわなあかんの？もらうべきじゃないやんって。正義が実行されるべきやんって。お掃除を残されてやるべきやんって思ったわけです。
So you, why are you being merciful to them? They deserve to be punished. They deserve to clean the classroom after school.
先生は僕には恵みと哀れみを示すべきやけど、あの人らにはあかんのじゃん思ったわけです。
So he's like, it's fine that you show me mercy because I have an excuse, but those guys don't have a good excuse. They don't deserve that, so you should be punishing them.
ここにいる私たち、クリスチャンであろうが、ノンクリスチャンで、クリスチャンでなかろうが、私たちは、人から好意を受けること、恵みをもらうことっていうのは大好きです。
So I think whether we're a Christian or a non-believer here today, we love to receive grace and mercy from people.
特に私たちが受けるに値しないものを受けるのは大好きやね。
I think we love it when we get something that we really didn't deserve.
なのに、人がそれをゲットすんのを見ると腹立つやんか。
But we're irritated when someone else gets that grace.
なんであんたらは受けるべき、それ値するそれ以上もらえんのよ。
How come you're getting more than you deserve?
そういう時私たちは、フェアじゃないやん。フェアにしなあかんやん。正義が実行されなあかんやと思うわけです。
And so we'll say, that's not right. That's unfair. There should be justice.
例えばパパさんたち、パパボーナスの時期やと思うんだけど、ボーナスが思ったよりもちょっと上やったらめっちゃウキウキするやん。
So all your dad is probably bonus season. So like maybe you're expecting like, maybe this is my bonus. But then you open your package and it's bigger and you're like,
聖書でそうウキウキしてたんやけれども、隣のあんまり仕事できへんよう分からん後輩が同じようにちょっとボーナスもらったら、なんでやねんと思うやん。
But then like, you know, your colleague next to you who's probably didn't work as hard, you don't think they worked as hard, but they got the same bonus package, you're just like,What's up with that?
で、ママさんたち、4月になったらいつも PTA の役に当たりませんようにって神に祈るやんか。
And then, you know, moms, you know, you guys have PTA at the schools, and I know in April you always pray to God that you're not the PTA this year.
そしていつも皆さんはどうして私は今年 PTA の役員ができないかっていうことを一生懸命言い訳するやん。
And then you always give you present your reasons, your claims of why you can't be the PTA this year.
そしてそれが受け入れられて PTA の役員にならへんかったとしたら、よかった、嬉しいと思うわけです。
And then when your claims are accepted, you're just like, yes, thank the Lord, I'm not
the PTA. でも、よそのお家のママが他の理由で PTA の役員をすんのをリジェクトして拒絶したら、あそこのママちゃんと子供見る気ないかしらって思うわけやな。
But then maybe if your neighbor was the one that got excused from the PTA responsibilities, you might think like,Are they seriously thinking about their children? Like, they have this responsibility. I can't believe that.
もらうの嬉しいけど。
So we love to get it.
それが他の人に起こってたらおかしいんちゃうんかなと思ってしまう。
But we think it's wrong when someone else gets it.
それとか、それは教会でも起こります。
And I think that happens in the church as well.
例えば、僕はギターをワーシップバンドで弾くために5年間椅子を一生懸命並んで、やっとこの間、ワーシップバンドに入れてもらってギターを弾き始めたの。
So maybe for one example, I could say, well, after 2 years of chair stacking, putting it out, after all that training, I finally got a position as a guitarist on the worship band.
この間バプテスマを受けてクリスチャンだったあの若い子、教会に来てまだ6ヶ月やのに、もう俺の隣でギター弾いとるやんけ。
But why is that youngster who just got baptized 6 months ago and came to this church 6 months ago is already playing guitar next to me?
なんでおかしいやんって。
Something's wrong.
僕も苦労してんからあいつも苦労するべきじゃん。
I had such a hard time getting this position, so why isn't that guy going through the same trials and hardships?
私たちは恵みを受けることは好きですけれども、他の人が恵みを受けるのを見るときに、私たちの心はわさわさするんちゃうかな。
So we love getting grace if it's we're the receiving end, but if someone else gets it, we're a little bit irritated or jealous.
そしてその気持ちっていうのはとても惨めです。
But you know, that emotion, that feeling makes you very miserable.
そしてその気持ちを持ちながら私たちは喜びの祝福された人生を歩むことはできません。
And with that heart, whether we're blessed, whether we understand we're blessed, we cannot be thankful for it.
私たちが覚えておかないといけないことがあるんです。
So there's something we need to remember.
それは私たちは罪人だったのにイエス様を通して愛されたんだ。神の愛に値しない私たちが神様によって愛されたんだということをいつも覚えておく必要がある。
So what we always need to remember is that we were sinners and we did not deserve it, but Jesus Christ still loved us and died on the cross for us.
なのに他の人が同じように私たちと同じように受けるに値しないものをゲットするのおかしいんちゃうんって思うのって逆におかしくない
？So isn't it weird that although we received undeserved grace?We get flustered when someone else receives undeserved grace.
覚えてください。私たちの神様は驚くべきほどに恵み深い方なんです。
So, just please remember, our God is incredibly gracious.
そして私たち、神の子供とされた私たちにも恵み深い人になってほしいんです。
And that gracious God desires His children, us, to also be gracious people.
じゃあこの時代にあって恵み深くなるとはどういうことなんでしょうか。
So what does it mean to be gracious in this generation?
今日は恵みのレッスンです。
So today's lesson is about grace.
それをヨナ書という聖書の箇所から学びます。
And we like to learn from the book of Jonah.
とてもユニークな聖書の箇所です。
It's a very unique passage.
ヨナというのは人の名前です。
So Jonah is a name of a person.
ヨナ書はヨナという人の人生について書かれた本です。
In the book of Jonah talks about the life of this man, Jonah.
でも全人生でなくてある一部の部分なんだよ。
But not his entire story, but just a part of it.
ヨナという人はイスラエルという国で神の言葉を預かってそれを人々に伝える預言者という仕事をしていました。
So this Jonah was living in the country of Israel and his job was a prophet of God.
彼はイスラエルの人たちをとても愛していたので真剣にその仕事に取り組みました。
Jonah loved his people, the people of Israel. He was very faithful in his work.
彼は愛国者とパトリオットだったんです。
He was a patriot.
ね、イスラエルのためには何でもするっていう愛国者でした。
So he loved to serve his country. He said, I'll do anything for Israel.
彼はイスラエルの民を愛していたんだけれども、彼は神様について嫌な部分っていうのが一点だけあって。
So he loved his country, loved to serve his God, but there's one thing maybe he did not like about his God.
90% 好きやってて。
Maybe 90% I like God.
でも 10% 神様のある部分だけもうすぐ腹立っとったやけ。
But there's one thing that just irritates me about God.
それは一体何かというとこの部分です。どうぞ出してください。それは神様は恵みの神様だから、私ヨナが厳しい予言を誰かにしても、後で思い返して厳しいことを発生させないんちゃう。
And so this was the reason, or this was the thing that Jonah didn't like, and it's that God often turns his plans of punishment into a program of forgiveness.
うん。多分ヨナの人生の中で神様がヨナにイスラエルについてこういう厳しい予言をしなさい、こういうふうにしっかり神の言葉を語りなさいっていうふうに厳しい言葉を預けられて、ヨナは一生懸命語ったと思います。
So I think throughout Jonah's life, I'm sure God gave him, said, "Hey, preach this to my people, send this message to my people," and Jonah did that faithfully, whether it was, to repent or there's this destruction coming.
神様に言われたからそれを伝えてたのに。
And he would send the message that God gave him.
でもヨナが厳しい予言をした後、神様の考えをよく変えたんです。
But I think throughout Jonah's experience, he saw that God would change his mind. He would change his mind.
やっぱり罰を送るのを、やっぱり滅びを送るのを、やっぱりやめとくわっていうふうに考えを変えることが神様には何回もありました。
I'm sure he saw many times how God would think aboutPunishing, but then say, you know what? I'm going to forgive them.
そうするとヨナは予言が外れる予言者になってしまうわけ。
So that means Jonah is a prophet that doesn't prophesy, right?
そら辛かった思うで。
So I believe that's tough as a prophet, right?
多分何度も何度も俺こんな仕事絶対やってやらへん、もう絶対予言者やめたんねんって思ってたと思う。
So I personally feel like Jonah was sick of being a prophet.
そしてそんな中で神様はヨナにとても大事なミッションを与えました。
And with that background, God gave Jonah a hard mission.
彼にとって従いたくないミッションでした。
A mission that Jonah didn't want to serve.
それはこういうミッションでした。当時のイスラエルには大きな敵国がありました。それはアッシリアという国でした。
So back in the day, Israel had an enemy, a large nation called Assyria.
アッシリアっていう国はとても残酷な国でした。軍隊が大きい国でした。
And Assyria was a military nation known to be very ruthless.
そう、ある場所に行ってそこを奪い取ったら女も子供も全員殺してそこをアッシリアの領土にするような国でした。
So when they would conquer a nation, they would kill the men and women and the children and totally wipe out that tribe.
イスラエルの国とも何度もバトルがありました。
And they've had many battles with Israel as well.
神様が言ったのはヨナよ、アッシリアの首都ニネベに行って神が滅びを送るよということをニネベの人たちに伝えなさいと言うんです。
And so the mission that God gave Jonah, where we're going to read is, He said, Jonah, go to the City of Nineveh, which was the capital of Assyria, and preach against it, and preach that my destruction is coming.
Okay, 読んでみましょう。ヨナ書1章の1節。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって予言せよ叫べ。彼らの悪が私の前に上がってきたからだ。しかし、ヨナはどうしたでしょう。ヨナは主の御顔を避けて、タルシュシュスペインの方へ逃れようとした。立ってヨッパという近所の港町に行って、そして彼はタルシュシュに行く船を見つけて、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にスペインに逃げていこうとした。
So chapter 1 of Jonah says, The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish.He went down to Joppa where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord.
なぜ預言者のヨナは神様の言うことを聞かずにスペインに俺もうこんなのやってられへんわって逃げたんでしょうか?
So why do you think Jonah, the prophet of God, decided to flee to Tarshish or Spain to flee from the Lord?
それはなぜかというとニネベに行って神の破壊があるぞということを伝えたとしても、もしかしたら後で神様が考えを変えてしまうかもしれないからです。
And the reason was, he knew that if he went to preach at Nineveh, he thought that God would probably change his mind about the punishment.
うん。ね。 ヨナの人生の中で何度も何度も神様が言ったことを後で意見を変えることっていうのがありました。
Jonah's personal experience many times how God said, go preach this, but God changes his mind.
うん。で、もう、そんなんがもう次起こったらやってられへんと思ったわけです。
まあ、I'm sure he thought, like, you know, it's going to happen again. There's no way I'm going to do this.
神様は恵み深すぎるから必ずもう一回考えを変えるだろうと思ったわけです。
He said, you know, this God is way too gracious. He's probably going to change his mind about the judgment on Syria.
後で考えを変えるっていうのが分かってて、僕が予言しに行ったら俺アホみたいやんか。
And he's you know, thinking like, I'd look pretty stupid if I said, you're going to be demolished, you're going to be destroyed, but then in the end they're not.
だから決めたんです。預言者の仕事もやめようって。
He said, you know, I'm going to quit being a prophet.
そして預言者の仕事やめて、俺もスペインに行って地中海のあったかいところでビーチに寝ながら女の子見ながら過ごしたんでと思ってたわけです。
Maybe he said, you know, I'm just going to flee to Spain, sit on the Mediterranean Sea, sit on the beach, you know, drink and whatever.
ニネベがこっちやったらスペインはこっちも全然反対な方向でした。
So Spain was that way, Nineveh was that way, so he went to the opposite direction.
でも神様はヨナをニネベに対する預言者としてまだ用いたかったんです。
But God, even though Jonah was disobedient to God's first call, God still wanted to use Jonah to preach to Nineveh.
神様はヨナを止める必要がありました。
And God had an agenda to stop Jonah.
ヨナが乗った船を止める必要があったんです。
He had to stop the ship that Jonah was on.
だからヨナが乗ったスペイン行きの船が嵐に遭うようにされました。
And so God made it so that the ship that Jonah was on would hit a storm.
読んでみましょう、4節。Okay. さて、主は大風を海に吹きつけられた。それで海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。
And so it says on verse 4, Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up.
ヨナの乗っていた船の水夫さんたちは誰のせいでこの海がこんなに異常に荒れているのか判別しようとしたわけです。
And so the sailors on the ship were trying to determine whose fault is it that we're in a storm.
一人一人に面接してインタビューしていくと、ヨナという人が怪しいということになりました。
So after interviewing everyone and checking everyone, they say like this Jonah guy, he smells pretty fishy.
これ話をよく聞いてみると、彼は自分の神の御顔を避けて言うことを聞かずにスペインに逃げていこうとしているということが分かったんです。
So they found out that Jonah was trying to flee from his God and disobey God and go to Spain.
ほんでこれとあなたお前かーみたいな風になったわけです。
So it was...For them, it was like, It's you!
そしてヨナはこういうふうに言いました。僕のせいであなたたち全員が溺れて死ぬようなことがないようにしましょうというふうにヨナは言ったんです。
So Jonah said, you know, I don't want you all to die because of me.
こう言いました。僕を海の中に投げ込みなさい。そうすれば嵐はきっと収まるから。
So if you throw me into the sea, the storm would come.
そして水夫さんたちは、いや、それはあかんやろ。それはあかんやろ。言うけれども、もう方法がなかったんで、もうヨナを抱えて、1、2、3、ドボーンって掘り込んだんです。
And so the sailors were debating that, was that right? But they didn't have a choice, so, you know, 3, 2, 1, they throw Jonah overboard.
読んでみましょう、15節。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。
It says verse 15, they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm.
Okay, 皆さん、地中海のど真ん中に浮き輪なしで投げられたらどうですか？
So,If you were thrown into the middle of the Mediterranean Sea with no donuts, no floaties, what's going to happen?
普通はここで話終わりやん。さよなら、残念。
Normally, this is where the story ends. You know, Jonah died, the end.
でも、ヨナは溺れ死ななかったんです。
But Jonah didn't drown.
よく聞いて、神様が反抗的なヨナに対して罰を与えなかったんです。
So, God didn't punish the disobedient Jonah.
そうではなくて、むしろ彼が受けるに値しない救いを与えたんです。
But instead, he gave him undeserved grace and saved him.
なんでですか？
Why is that?
それは神が恵み深い神だからです。
Because God is a gracious God.
神様はセカンドチャンスをヨナに与えたかったんです。
God wanted to give Jonah another chance.
だけども地中海の中の一番深いところでどうやって救うのっていう話になったら神様って困るやんか。
So how do you save a man that's in the middle of the Mediterranean Sea?
とてもユニークな方法で神様ヨナを救いました。
So God chose a very unique way.
OK, 読んでみましょう。17節。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日未満魚の腹の中にいた。
Verse 17 says, Now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights.
そして賢い人はこういうね、だから聖書は信じられへん。So, ありえへんやこんな。
So maybe scholars would say like, that's why the Bible is a bunch of crap, because they're talking stuff about fish swallowing people in their life.
でも僕はこういうふうに思います。もし神様がイエス・キリストを死人の中から蘇らすことができる、できるならば、ヨナを魚に飲み込まして3日間生きさせること、できると思います。
まあ、but I personally believe that if God is great enough to allow to raise people from death to life, then I believe God can take a fish, have him swallow a human, and keep the human alive for 3 days.
魚に飲み込ませることによって、ヨナにセカンドチャンスをあげようと思ったんです。
So God used the fish to protect Jonah from the waves.
そしてヨナ書の2章には、ヨナが魚のお腹の中で意識があったっていうことを書いてます。
In chapter 2 of Jonah, it said Jonah had was aware, right? He was awake.
それだけではなくて、魚のお腹の中で祈ったっていうこと。
And not only was he awake, he was praying.
その祈りを見てみましょう。2章の1節。ヨナは魚の腹の中からこういうふうに彼の神、主に祈って言った。私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。私は言った。私はあなたの目から追われました。しかしもう一度、もう一回、セカンドチャンス欲しいんです。私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです。と主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させた。
So chapter 2, it says, From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. He said, In my distress, I called to the Lord, and he answered me. From deep in the realm of the dead, I called for help, and you listened to my cry. I said, I have been banished from your sight, yet I will look again toward your holy temple. And the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land.
ヨナの祈りはシンプルでした。
So Jonah's prayer was simple.
Again, もう一回僕にチャンスをください。
So I will look again, please give me another chance.
もう一度チャンスをください。もう一度あなたの宮を見たいんです。もう一度あなたに仕えたいんです。
Say, Lord, I want to look at your holy temple again. I want to serve you again.Give me another chance.
Okay, ちょっと待て。皆さんが神様やったら、ヨナがもう一回チャンスください言うたかって、皆さんやったらヨナにチャンスあげる？
So let's take a pause here and I want to ask you a question. If you were God in this situation, would you give Jonah another chance?
今までずっと俺は嫌や、なんでこんなことせなあかんねん、俺は嫌や、なんでこんなことせなあかんねん言うてきた人やで。
And this is the guy that said like, God, I want to do this. Like, I know what you're going to do. I don't want to do this. I don't want to do this. It's the guy that kept saying that.
魚に飲み込まれて助けられただけでもありがたいと思うやってこうピーンってそういうふうに思うやんか。
And you would think like, just be grateful that I saved you from using a fish and kept you from the waves for 3 days, 3 nights.
でもヨナが知っていたことがあるんです。
But there's something Jonah knew.
それは神様が、自分が使えている神様が恵みの神様だと。セカンドチャンスをくれる神様だって。もう一度チャンスをくださいと言えばそれを豊かに与えてくださる神様だとヨナは知ってたんです。
But Jonah knew that the God he served was gracious and that he may give him another chance.
神様はヨナがそのチャンスに値しないのに、そのチャンスをもう一度与えることにしました。
And so, Jonah in the situation did not deserve that second chance, but God chose to give him another chance.
And then 3日目に魚をウェイ言ってヨナが陸地に上がったんです。
And so the fish went blah and here's Jonah on the dry land.
そしてヨナはもう一度セカンドチャンスをもらってもう一度神に仕えることにしました。
And so Jonah took the second chance he got from God and decided to serve God faithfully.
Okay, 3章の1節見てみましょう。再びヨナに次のような主の言葉があった2回目のミッションや。立って、あの大きな町ニネベに行き、やり直しやな、これな。大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよう。ヨナは、主の言葉通りに、今度は、御顔を避けたんじゃないな。神様が言われた通りに立ってニネベに行った。ニネベは、雪巡るのに3日ぐらいかかるほどのめっちゃ大きな町であった。ヨナはその町に入って、まず1日目の道のりを歩き回って叫び、こう言った。もう、40日すると、ニネベは、滅ぼされる。
So now it's chapter 3, and this is after Jonah's out of the fish. It says, The word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very large city. It took 3 days to go through it. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming, 40 more days and Nineveh will be overthrown.
神様は明確に言わない。もう一度ニネベに行くことを考えてほしいんやと。そしてあなたに言ってほしい。明確なメッセージ。私が挙げるフレーズ通りのことを言ってくれてたんです。
So the second mission God gave Jonah was, go to Nineveh and I want you to preach these exact words.
それはヘブル語で5つの単語の言葉でした。
And so in the original language in the Hebrew, there's 5 vocabulary words.
40日するとニネベは滅ぼされるということ。
And my, it's translated, but it basically means in 40 days, Nineveh will be destroyed.
そして神様はヨナに滅ぼされるという言葉を使うときに特別な単語を与えられたんです。
まあ、and you know, God used a special word for the word. まあ、in English it's overthrown, in Japanese it's translated destroyed.
それはどういう言葉かと言ったら、もう天地がひっくり返るという意味なんです。
And so the meaning of the word is to turn upside down.
だからヨナはそこに行って説教を始めた時、ニネベの人にはヨナがこういうふうに言っているように聞こえました。40日したらこのニネベの町はもうひっくり返ってしまう。
And so for the Ninevites hearing the message, it sounded more like in 40 days the city will be flipped.Upside down.
そしてヨナは自分たちの国の敵であるアッシリアの首都ニネベがひっくり返るのを破壊されるのを今か今かと待ってたんです。
So Jonah's at the capital of the enemy territory, preaching that in 40 days the city will be destroyed.
だけれどもニネベはひっくり返らなかった。ニネベは滅ばされなかったんです。
But Nineveh wasn't destroyed.
なんででしょう。
Why is that?
それはアッシリアの王様がヨナのメッセージを聞いて悔い改めたからです。
That's because the Syrian king heard the message of Jonah and decided to repent.
それだけではなくて国家的な悔い改めのプロジェクトを始めた。
And not only did he repent, he started a national campaign to repent.
読んでみましょう。5節。そこでニネベの人たちはヨナのメッセージを聞いて神を信じ、そして断食を呼びかけ、身分の高い人から低い人まで荒布を着て悔い改めた。王と大臣たちの命令によって次のような布告がニネベに出された。人も家畜も、人ってあんたとこのおじいちゃんおばあちゃんとお兄さんお姉さんだけのちゃうで、あんたとこの馬も羊も牛もやで、全員やで。家畜も人も荒布を身にまとい、ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いから立ち返れ。もしかすると、これキーワード、神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びんでええかもしらんから。
So in chapter 3, verses 5 through 9, it says, The Ninevites believed God. A fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to least, put on sackcloth. This is the proclamation he, the king, issued in Nineveh. By the decree of the king and his nobles, let people and animals be covered with sackcloth, let everyone call urgently on God.Let them give up their evil ways and their violence. Who knows? God may relent. God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish.
アッシリアという最低な国のニネベという最悪な町で国家的な悔い改めのプロジェクトが始まりました。
So in the most ruthless, corrupt, violent city of evil, a national campaign to repent
was implemented. で、ヨナにしてみたら、マジと思ったわけです。
So I'm sure Jonah was like, "What are you for real?"
ちょっと待って、40日したらあんまエラがボーンってなんか火かなんか落ちてきて、はい終わりって、それを見たかったんやけど。
God, look, I wanted to see like a huge comet hit the city in 40 days.
でもアッシリアの人、全土の人が、全部の人が悔い改め始めた。馬も牛もやよね、羊もやで、ニワトリもかもしら
ん。And what happened actually was that all the people, that nation decided to repent on God. Even says the animals repented.
その理由は何かって言ったら、アッシリアの王様がこう考えたからです。神様、ヨナの神様はもしかしたら思い直してくれるかも。
And so what triggered that was the king putting his hopes in, maybe, who knows, that God may be merciful and graceful to us.
私たち滅ぼそうとしてたところから考えを変えて、私たちに救いをくださるかもって信じたんです。
So、maybe God intends to destroy us, but maybe he will rethink that and forgive us instead if we repent.
皆さん考えてください。ニネベの町は、残虐を尽くしたアッシリアの国は簡単に許されるべきでしょうか。
So the question for you, do you think the city of Nineveh that murdered, that robbed, raped, did all these things, do you think they would be easily let off the hook?
アッシリアの国にふさわしいのは神の破壊でしょうか、神の恵みでしょうか。
So do they deserve God's mercy or God's judgment?
ヨナはこう考えたでしょう。それは神の破壊がふさわしいと言ったでしょう。
And Jonah thought, It's God's judgment.
だけれども神様はどこまで行っても恵み深い方でした。
But God is incredibly gracious.
10節見てみましょう。神はアッシリアの人々が悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いをキーワード。思い直し、そうされなかった。
So verse 10 it says, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on the destruction He had threatened.
あなたがどんな人であったとしても、あなたがどれほどの罪人であったとしても、神は許す神です。
So the good news for us is that no matter how sinful, no matter how much evil you've stored up in your lives,God is gracious enough to forgive that.
あなたにはもう一度新たな人生を生きるチャンスだとふさわしくないかもしれんけれども。
And you know, we or you may not deserve another chance at life.
それでも神様それを与えてくださいます。
But even then, even if we don't deserve it, God will give that to us.
なんでですか？
Why is that?
それは神様があなたを愛しておられるからです。
And that's because God loves us.
あなたがどんな人でもそれは真理。
And that is true for anyone and everyone.
それはニネベの人たちにも真理でした。
And that was the truth for the Ninevites.
そしてそれはヨナが嫌やって。
But Jonah didn't like that.
Okay, 4章の最初を見読んでみましょう。ところが神様がニネベの町を滅ぼさへんかったことは、ヨナをめちゃ不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈って言った。ああ、主よ、私がまだ国に行った時言ったやんか。このことを申し上げたではありませんか。それで私は初めスペイン行ったんに思ったんです。次どうぞ出してください。私はあなたが情け深く、憐れみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み深い神様である、災いを思い直すことを知ってたから嫌やってん。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。なんでこれ預言者として今以上に生きとかなあかんのですか。
So, you think the story would end, but there's actually chapter 4. When we read it, it says, But to Jonah, this seemed very wrong. And he became angry. He prayed to the Lord, Isn't this what I said, Lord? When I was still at home, this is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are gracious and a compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Now, Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live. So basically, his complaint is like, This is why, God, I didn't want to do this.
主よ、あなたが40日したら2年目は完全にひっくり返り言ったから、私そのまんま言うな。いやいや、思ったんやけど言ったんやで。
God, I didn't want to do it, but you told me to say so. I said, in 40 days, Nineveh, you will be destroyed.
いや、思い返しはるんちゃうやろかな、思って、でもまあ言うわ、言ったんやで。
You know, I was thinking you might decide to relent and not do that, but like, I'm going to decide anyway, you're going to be destroyed.
でもまたこれするって。
So, but yeah, look, you did it again, God. You decided to relent.
あなた、神様、あなたは恵み深すぎますって。
And so his complaint is, God, you're too gracious.
あなた、思い直しすぎるって。
You relent too much.
あなたは恵みをあげすぎるって。
You give too much grace.
じゃあなんで私が厳しい、裁きを伝達する預言者でやっとかなかな。アホなこと何もできへんわ。
So why did you even call me as a prophet to give us such a strict message if you're not going to follow through?
でもヨナが一つ知らなかったことがあるんです。
I think there's one thing Jonah missed.
実はとヨナに与えられた最後の言葉、40日するとニネベはひっくり返るという言葉がありました。
So there are five words in Hebrew that God gave Jonah, and the last one was overturn, overthrow.
ひっくり返るという意味の元々の言葉の意味は、40日したらニネベは完全に変えられるという意味だった。
So the word overthrown in Hebrew has a real root meaning, whichActually translates to transform.
ヨナの預言を通してニネベが完全に変えられたんです。
So it was through Jonah's prophecy that Nineveh would not be destroyed, but to be transformed.
神の預言が成就され、ヨナは預言者として用いられたんです。
So basically, the prophecy came true.
なのにヨナはもう怒りすぎてなんかわけわからなくなってね。
The prophecy came true. Jonah was used. He was able to contribute to that, but Jonah's angry.
その時に神様はこういうふうにおっしゃいました。次の説見てみましょう。4節。主は恐れられた。ヨナ、あなたはそれ当たり起こって当たり前やんかって思うように当然のことのように起こるの。
And so God's response to Jonah's anger is, Is it right for you to be angry?
あなたは 彼らは罰を受けるべきだ、その恵みを受けたっていうことで私に怒ってんのって。
So Jonah, you're angry at me because I gave grace to these people who you don't think deserve grace.
ほんで怒って当たり前やろっていう態度を取るの？
And Jonah's attitude was definitely like, yeah, of course I'm angry.
どうしてそこまでジャッジメンタルになるの？裁きモードになるの？
God asks, why are you so judgmental? Why are you in like, judgment mode for these people?
私は恵みの神で、あなたは恵みの神の預言者よ。それが、その態度取ってええの？
I'm a gracious God, and you're a prophet of a gracious God. So what is your attitude that way?
魚に飲み込まれた時覚えてる？
Do you remember when you were swallowed by that fish?
あなたの今取る態度は魚に飲み込まれて人生をもう一度与えられた人が取る態度ですか？
Is that the attitude of someone who had just had his life saved with a supernatural way?
あなたは魚のお腹の中で何を学んだんですか？
So Jonah, tell me, what did you learn?When you were in that belly of the fish.
ヨナ書は私たちにこう聞きます。あなたは魚のお腹の中で何を学んだんですか？
And so the question for all of us is, what have we learned when we're in the fish's belly?
一番最初に話したように、私たちは恵みを与えられるのは嬉しいけれども、人が受け取っているのを見ると、なんか不公平なような感じがするんです。
So I said in the beginning, like we love receiving grace, but when we see other people receive grace, we feel it kind of unfair.
そうするときに私たちは当然のことのように怒りますが、あの人がそれを受けるべきじゃないと思う。なんであの人入れたんの？勝手に出て行ったのにまた入れたんの？おかしいやんか。
So is it right for us to immediately react and say, that's unfair, that's not right, he shouldn't get that, I should get that?
そんなんやったらもうクリスチャンなんかやってられへんわ。神様がこんな風に考え変えるんやったら、教会のリーダーたちがそんな考え方変えるんやったら、私やってられへんわって言うかもしれません。
Maybe you said like, you know, I'm done being a Christian because like this isn't making any sense for me.
もしあなたが神の恵みの働きを喜んで見ることができないんだったら、あなたはいつも惨めな生活をすることになります。
You know, if you cannot celebrate the blessings that God gives other people, you will be miserable.
それだけでなくて、皆さんが自分の生活の中で人が素晴らしいものを受け取るのを喜ぶことができなかったら、皆さんは惨めな人生を歩むことになります。
So I can tell you that if you are unhappy about people being blessed, then you will be very miserable.
そこに住みたいですか？
So is that where you want to live?
僕たちが住みたいところはディズニーランドみたいなとこやんか。
So I think we all want to live in a place like Disneyland.
あ、皆さんディズニーランド行ったことある？
Who's been to Disneyland?
俺みたいなディズニーに全然興味のないおっさんでもなんかシンデレラ出てきたらウキウキするねん。
So like Disneyland is it's a magical place. Even if it's like an old guy like me that has no interest in Disney, when I see Cinderella, I'm kind of happy.
アホやなと思いながらウサギの耳ウサギちゃんはあれだや、mm-hmm. ネズミの耳つけるわけ。
So I think it's stupid, but then I end up going to Disneyland and wearing a Mickey Mouse hat.
そしてあのディズニーランドから帰らないといけない時間が近づいてきたら、ああもう一日降りたいなとかここに住みたいなとか僕みたいなやつも思うわけです。
And as the end of the day approaches, we're starting to think like, oh, I wish I could live in Disneyland, or I don't want to go home.
私たちはディズニーランドに住むことはできません。
You know, and what we can't live in Disneyland.
でも私たちは恵みのランドに住むことができ、恵みランドに住むことができます。
But I think we can live in Graceland.
でも私たちは他の人が恵みを受け取るのを心よく思わないから、私たちはミゼリーランドに、惨めランドに生きてんねん。
But if we're unhappy that God's gracious to other people, then we're putting ourselves in misery land.
じゃあ私はどのようにしたらミゼリーランド、惨めランドじゃなくて恵みランドに住めるんでしょう。
So how do we take ourselves from misery land and go into grace land?
Okay, 恵みランドの約束1。はい。まず一つ目、神のご好意に自分も値しなかったこと、絶対忘れなかった。
So three things that we need to do to live in grace land. And the first thing is to never forget.That you are undeserving.
もしあなたが誰かに対してあの人はそれを受けるべきじゃなかった、あの人はまだ十分じゃないっていうふうになってるとしたら、それはあなたが正義に対して敏感になってるんじゃないんです。
So please remember, please think that if you have this feeling like, oh, he doesn't deserve that, that person doesn't deserve that, he shouldn't get that, it's not that you're being just.
あなたが righteous に義なる人になってるんじゃないんです。
You're not exercising righteousness.
それじゃなくて、そこの浅い、graceless な、恵み浅い人になってるんです。
It's actually maybe you're becoming a graceless person.
そしてあなたは多分自分が恵みによって救われたことを忘れてると思う。
And, you know, if you're a believer, maybe you've forgotten that you were saved by grace.
皆さん覚えてください。ここにいる私たちは一人も漏れることなく死に向かって、滅びに向かって死んでいってたんです。
Because please remember, each and every one of us in this room was headed for destruction.
そしてこの世は破滅に向かってます。
And this world is headed for destruction.
そう、滅びます。
It will be destroyed.
そんな聖書読まんかったって7時のニュース見たらそんなのすぐにわかんねえ。
You know, that's not a truth just in the Bible, because you can flip on your channel to the 7pm news and you know this, where this was going.
私たちに誰かが罪とは何ですかって聞かれたら私たちははっきり答えすることができないけど。
Maybe if someone asks you, hey, what's sin? Maybe we don't have a concrete, clear answer ready all the time.
でもあなたは罪っていうものが人間の内側にあると思いますか言うたらみんな首をキョロキョロ見渡して、あるわーって思うわけです。
But if you ask, like, do you think people have sin in them, people commit sin, and you look around maybe three seconds and agree, yeah, people sin.
そして私たちは罪が解決しない限り、この滅びの方向性というのは絶対に変わらへんっていうのは人間じゃなくても猿でもわかるんです。
So, and we know that the wages of sin is death, so as long as sin exists, that we're headed for death and destruction.
そんな中で神様は私たちに救いを計画してくださいました。
But this, that,Being our base foundation, God planned a salvation for us.
毎週言うけど、神は一人も滅びることを望まず。
And God does not intend, He does not wish for all of us to perish, but for all of us to be saved.
このヨナが魚に飲み込まれた話から900年後、神は人となってこの地上に降りてこられました。
In the story where Jonah was swallowed by a fish, 900 years later, a man came to this earth.
そしてこの地上で私たちの罪の身代わりとして十字架にかかって死んでくださいました。
This man, Jesus, got on the cross, bore our sins, and died.
私たちはその血潮によって罪許され、神の目に義とされたわけです。
And through his death and resurrection, our sins were forgiven and we were given righteousness.
私たちはその義という新しいアイデンティティ、罪じゃなくて義、神様の目に OK っていうアイデンティティを受けるに値する人でしたか。
So,Do you think you and I deserved this label as a righteous person?
それなのに私たちにそれをくれたんです。
Or did we not deserve this merit of righteousness? We actually deserved to be called sinners, yet God graciously gave us
righteousness. なんで私たちにそれをくれるんでしょうか?
So why does God give us that?
それは私たち、神様が私たちを愛してるからです。
Because God loves us.
そしてイエス様は十字架で処刑された後、3日後にお墓から蘇られました。
You know, after Jesus was executed and put in the tomb, 3 days later he rose.
そして40日間弟子たちを教え、そしてその後天に帰られたと言います。
And he taught the disciples for 40 days and then was raised into heaven.
そしていつかそのうちここに帰ってきて新しい天と新しい地を作るんやって。
And he promised us that he will return and create a new heaven and a new earth.
そして私たちに新しい体をくださるんやって。
That he would give us a new body.
私たちの滅びの体は完全に新しいものにされるんです。
A body that would be totally renewed.
壊れた世界も完全なものにされるんです。
He would restore the broken world.
なんで神様はわざわざそんなことを私たちのためにしてくれるんですか?
But why does God go out of his way to do all that for us?
それは私たちが値しないのにそれを神様がくれるのは神様が私たちを愛してるからです。
And doing that, even though we don't deserve that, is because God is gracious.
それが土台になるとき、皆さんは恵みランドに住む準備ができるんです。
And so when that becomes our foundation, we become citizens of grace.
でディズニーランドにテーマソングがあるタラランダンダンタラランランなんか知らんけど、メグミーランドにもテーマソングがあるんです。
So we all know there's a theme song for Disney in Disneyland.
みんな知ってる Amazing Grace っていう歌です。
But there's also a theme song for Graceland and it's Amazing Grace.
皆さん Amazing Grace の一番最初どうやって始まるか知ってる
？So do you guys know how Amazing Grace begins?
Amazing Grace とってもいい響きっていうその次のフレーズ何か知ってる
？So what comes after Amazing Grace?
Amazing Grace の土台です。それは何か知ってますか
？It's the foundational verse.
それは俺はアホやったっていうことです。
And it's, you know, He saved a wretch like me.
僕はバカだったって。
I was a fool.
それを絶対に忘れないで。
I was blind and don't forget that phrase.
あなたは神のご厚意に自分も値しなかったことを忘れないとき、初めて他の人に恵み深くなれるんです。
Because when we are able to realize and understand that we do not deserve God's grace, that is when we stand there, that is the first time when we can actually be gracious to somebody.
だから今皆さんの生活が結構まとまってるからといって、決してそうじゃない人を見下さないでください。
So that's a message to us that who's received God's grace that don't look down on people who aren't there.
クリスチャンでない人、罪の中に生きている人、決して私たちを見下してはいけません。
You know, God doesn't give us a license to condemn and look down and condescend on people who are in sin or who are unable to get out of the sin.
間違った人生の選択をしている人を絶対に見下したらあかんね。
So don't look down on the people who are making bad choices in life.
そうじゃなくて彼らのために泣き、そしてインターシードし、取りなしをする必要があるわけです。
Because we ought to shed tears with them and to intercede for them and pray for them.
謙遜に悔い改めを進めましょう。
And with humility offer an opportunity of repentance.
神様はあなたのことを待ってて新しい人生を与えたいと思ってるよって、あなたの人生が変わることができるよ、悔い改めを進めましょう。
And we bring that truth that God is gracious and He will forgive any sins. We share that truth with them.
そして教会に来た彼らをウェルカムしましょう。
And if they come to church, we welcome them.
そして彼らを決して裁かないようにしましょう。
And we don't judge them.
なんでですか？
Why is that?
だって神様も僕ら裁けへんかったんやもん。
Because God didn't judge us.
うん。だから皆さん絶対にこれ忘れないで。
So please remember this.
Okay, 二つ目、恵みランドの約束。
So the second promise of Graceland.
二つ目は恵みを祝う習慣をつけるということです。
And it's to make it a routine or habit to be happy and celebrate the grace that God gives.
誰かがその人に値しないものを受け取ったら、私たちはうわ、なんで私ゲットできへんのとか思うけど。
So is our response when someone else receives grace like that's totally not right?
ああ、だけど私たちはその代わりにハッピーになりましょう。
But instead, let's respond with joy and gladness.
皆さんに一つ簡単なフレーズを出したいと思います。練習してみましょう。
I want to practice together one simple phrase.
練習しないと絶対出てけへん。
And I think it's something that we need to practice to actually have it come out naturally.
それはね、よかったねーっていうことで。
So, まあ、よかったねー in Japanese. So,
what is it in English?
So maybe, I'm so happy for you.
Okay. みんな練習してみるから。まず最初に、English speakerの人もよかったねーやってみて。
So we like to practice now, and if you're English speakers, please imitate, mimic the Japanese.
Okay, 行くで。せーの。
よかったねー。
赤。
No.
気持ちがこもってない。
No emotion. No emotion. Come on.
せーの。
よかったね。
Okay. Okay. じゃあ英語でなんて言った？
So I'm so happy for you.
Okay. I'm so happy for you. 英語苦手な人も I'm so happy for you 言ってみましょう。せーの。
I'm so happy for you.
どうぞそれを使ってください。特に自分がゲットできないものを他の人がゲットしたとき。
So please make that a routine and a habit to use that in your daily life.
それができないととても惨めな人生を歩むことになる。
Because if you can't do that, your life will be very miserable.
うん。だってね、911が起こった年っていうのは僕、海外出張めっちゃ多かった。
And so, actually, personal story, the year there was 9/11, I was a businessman and I had a lot of business trips.
ほんで、ノースウェスト航空、まだあったけど、ノースウェスト航空のマイレージポイント乗ってくださったら911の後やから3倍のポイントつけます、言うてるうちにさ、もう僕シルバー会員、ゴールド会員になってしまったわけ。
So at the time it was after 9/11. So Northwestern Airlines had this campaign. So like if you ride our aircraft, we'll triple your miles. So I had a lot of business trips. So I was like 25 or 26. But then I had a gold members card for Northwest.
ほな僕のそのゴールドカード会員はビジネスクラスが空いてたら、エコノミークラスのあれも空いてたらどうぞっていう特典がついたわけ。
And so one perk about being a gold member of Northwest is that if there's a seat open in business, even if your economy will bump you up for free.
いつそのチャンスが来るかなって楽しみにしてたんです。
And so I was always like excited and like, you know, waiting for that day to come.
そのチャンスがやってきたんです。
And one day it did come.
ね、ある時に、僕と、この教会のヒデ君っていう人が、二人で、ハワイの教会の集まりに行くって言って、二人で一緒にハワイに行ったんです。
And so there's a guy named Hide in this church, and Hide and I went to a conference in Hawaii one time.
そして帰りの飛行機を待ってる間に、ミスター文和氏とあなたは、何ビジネスクラスにバンプアップされましたけど、お、来たー！思ったわけです。
So on the flight back, you know, I'm sitting in the airport and we get this ding ding, and it's like, you know, Fumikazuchi to, please come to the front desk, blah, blah, blah.
そして、Hide に、バイバイ、俺のビジネス行ってくるわ。
So I'm just like, okay, sorry, Hide, I'm gonna be in business, you can be in economy.
リラ後でびっくりしたんやけれども、ヒデはその週に誰かノースウェスト航空 のスチュワーデスさんと知り合いになっとって、そして帰りの飛行機バンプアップしてあげるという約束を取り付けてたみたいな。
So I'm happy, I'm thinking I'm in business, but then what happened was at the conference, Hide actually met someone who worked for Northwestern Airlines and was a stewardess, so she decided to give her new friend a perk on the way home.
そうそう、ほんで飛行機がこうゲートを離れていくのに、ミスター秀則長尾、今からちょっとお話がありますね、スチュワーデスさんに呼ばれて、なんかな思ったら、あいつ俺よりも上の2階のビジネスクラスの席に連れて行かれたわけ。
So as the plane's taking off, there's an announcement like, you know, Mr. Hide, please come to the front. We have to talk to you. And Hide ended up being on the second floor of the business class.
ほんで僕の横に
above me.
僕の横に飛び、イエーイとか言って、
and you know, Hide it was just like that as he walked by, I was like, you know, look at me.
ケーキは僕は牧師だったからさ、めぐみ僕はよ、俺はよかったね、言うた
わ。You know, but I'm a pastor, so I said like, I'm so happy for you.
よかったね。ほんで、ヒデが上に行って、まあ、そのハワイ発の大阪行きの飛行機が飛び立ったと思って、1時間したと思ったら、ヒデが下向いた顔して荷物持って、ビジネスクラスから置いてきたんです。
You know, one hour after the flight took off from Hawaii heading to Osaka,Hide came down with a sad face and taking his luggage with him.
And I
said, what
happened? And he
said, no, they told me to go back to economy.
And I said, like, why? And he said, why?
And I said, why?
僕が上に行った時に隣の席のおじさんが僕に話してきました。
So when I was up in the second floor business class, there was a guy that sat next to me. He talked to me.
で僕に聞きました。あなたはエコノミークラスで何かトラブルがあったからこちらに上に上げていただいたんですかってそのおじさんは聞いたんです。
The guy said like, oh, so did like the airline make a mistake and they decided to give you this perk?
ほんでその時ヒデはあいつアホやからさ、違うんですよ。友達によってね、友達がバンバンしてくれたんです。言うて。
Maybe a little foolish. He was like, no, I have this friend and like she gave me this free seat.
そうするとその隣のおじさん怒ってしまって。
And so the business guy, he got very angry.
私は大きなお金を払ってこのシートに乗ってるんです。
Said, you know, I paid $2,500 to get in the seat.
なぜこの若造がそのスチュワーデスさんの一人と友達やからという理由で私の隣に座らないといけないんですか。
So why is this youngster getting to sit next to me?
でそれヒデ
for free.
ほんでスチュワーデスさんがすいません、下に帰ってください。言ってヒデ帰ってきたわけです。
And so the stewardess, you know, had got that complaint. She was like, "Oh,
I'm going to go back to my seat." Yeah, that's Hide. Hide as he walked back to his own seat. Yeah, that's
Hide. Hide as he walked back to his own seat.
まあ、ヒデ、アホやな、そんなこと言わんでもええのにって、かわいそうにと思った。で、まあ、ヒデ君ずっとエコノミークラスに座っとったんやけど。まあ、僕は変わってあげへんかったけどな。
Yeah. So, like, my, I was like, oh, I'm like, Hide, like, I felt sorry for him. I was like, maybe he just should have just kept his mouth quiet. I didn't switch seats with him.
だけど僕はヒデ君のことかわいそうやなと思う以上に、その上のおじさんのことかわいそうやなと思った。
You know, I felt sorry for Hide, but I also felt sorry for the guy in the business class.
だってビジネスクラスの旅、ハワイから帰るときって9時間楽しいやんか。
I mean, it's a 9-hour flight, flying back from Hawaii to Osaka. I mean, it's a fun flight if you're in business.
でも彼がヒデ君に、よかったねって言えなかったがゆえに、その9時間、そのおっちゃん、絶対嫌な気持ちだったと思う。
You know, but I think because he wasn't able to say, you know, I'm so happy for you, dude, like,You're in business with me. He probably had a miserable flight back.
25万円払って9時間惨めなフライトやったわけ
です。He paid $2,500 to sit in business class and feel very bitter about it.
あなただったら、あなたがそのおじさんだったらどうしますか
？So if you were that business guy, what would you have done?
ヒデ君に良かったねと言いますか
？Would you have said, "Dude, that's awesome"?
それともあなたはそのおじさんのように、そしてヨナのように当然のことのように怒りますか
？Or will you bring justice to that situation and be angry?
グレースランドに、恵みランドに生きてください。
So please live in Graceland.
I'm happy for you. 良かったね。練習してください。
No, just practice. That's great. I'm so happy for you.
そして私たちは同時に3番目、恵みを不公平なほどに与える神様のようになりましょう。
So along with that, the third point, let's choose to be unfair.
ヨナではなく神様のようになりましょう。
Let's not be like Jonah, but let's try to be like God.
受けるに値しないものを受けるに値しない人に与えましょう。
Let's be able to give things that to people who don't deserve it.
それを習慣にしましょう。
Let's make that a daily routine.
例えば褒め言葉や励ましの言葉って皆さんのオフィスに勤めてる人全員が皆さんから出てくるのを待ってます。
You know, for example, if you're working in a company office, they're waiting for encouragement.
でも私たちは褒めてあげたいな、褒めてあげたいんだけど、こういうふうに考えるんです。でも彼はまあある程度頑張ってるよ。でもここまで言うたら褒めすぎちゃうやろうかって考えへん？
So, but let me ask you, do you think like, oh, he's doing a pretty good job, but maybe if I say he's doing an outstanding job, he'd just get kind of prideful, so I'm not going to say outstanding.
皆さん、言葉も恵みの道具です。言葉を通して恵みを与えましょう。その人が受ける以上のものを与えましょう。
We know our words can be tools for grace as well, and so let's be undeserving. Let's give, grace with our words to undeserving people.
だから僕のメッセージがいまいちでも、ふみ先生、今日のメッセージ良かったですって言わなあかんわけ。
Because that means, you know, even if you think my message is like not so good, but you're going to leave by saying, hey, that was a great message.
また、二つ目、皆さん、会社の中でリーダーの立場、ボスの立場にあるんだったら、皆さん、どうぞ部下にチャンスを与えてください。
And if you're a boss or if you're a superior of some people at work, please give your colleagues or your coworkers your subordinates another chance.
特に失敗した人にチャンスを与えてください。
Especially the people who failed.
もちろんその人をまず教育して厳しいあのしつけをする必要があるでしょう。訓練する必要があるでしょう。でもその後許してセカンドチャンスをあげてください。
And of course that means you will you might give him constructive feedback.And you know, give him some disciplinary rules, but you still give him that chance.
それが神様がヨナにしたことです。
Because that's what God did to Jonah.
それが神様が私たちにしたことです。
And that's what God did to us.
でも一つ問題があるんです。恵みを誰かにあげようとするときに。
Maybe you're thinking, wait, there's a problem when I'm trying to be gracious.
こういうことです。もし私がその人が受けるべき以上のものをあげたら調子乗るんちゃうやろうか。もしくは、あ、これは軽い出来事なんやと思って簡単に扱うんちゃうやろうかっていう。
You might think like, no, 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 like if I'm gracious to that person, if I forgive him now and not give him justice, he's just gonna slack off.
もしくは、あの、本来ならば追い出されるべき人をもう一度チャンスあげて、もう一度内側に入ってきなさい。一緒にやろうっていう時に他の人たちが、マジ社長、部長、あんたら価値、あの基準下げてんのちゃうっていうふうに思われんちゃうかと思うかもしれません。
Maybe in a company setting, you have one worker who isn't performing as well as the others, and they don't want this guy. They think this guy should be fired, but you decide to keep giving him another project, and these people are just like bitter about it. Like, why are you giving this guy a project? He just failed.
恵みの一番難しいところは、もしかしたらそれが次もう一度罪を犯してもいいよっていう免許証として受け取られる可能性がゼロじゃないということ。
I think the complex thing and hard thing about grace is that maybe being gracious might lead to another mistake.
だけれども僕は今から言うことをハワイの僕の信仰のお父さんであるアーロン・スズキ先生から学びました。
So there's one thing, I have a mentor.And like a father figure in Hawaii, his name is Aaron Suzuki.
それはもしあなたに2つの選択肢があるとして。
And he taught me a very important leadership lesson. He said, if you had two choices to make,
つまりあなたが立法的になって厳しくなって、そして、何か教会をリードしようと思ってる時、自分のチームをリードしようと思ってるの、でもそれやっても間違いやなとあなたが思ってるとして。
So as you lead the church, you may come to a point.Where you may feel like I should be strict and disciplinary and you know, be kind of just.、
で、逆にあの失敗した人にもう一度チャンスをあげたら、いや、尾身先生、ちょっと基準甘いんちゃうんっていうふうに言われる危険性もあるとして。
But maybe there's this, but by doing so, people around may think like, oh, Fumi is so graceless, he's so strict, he's scary. You know, they might get that、image, but then on the other hand, if you're graceful, they might think like,He's doing something wrong. He's giving someone undeserving another chance.
つまり立法主義的に物事を扱っても間違いやし、恵み深く物事を扱っても間違いや。どちらでも間違いやんかっていうあの状況が起こったとしたら。
And so there are times in lives where you have a situation where you can be very to the book, strict to the book, and still make a mistake, but be gracious and still make a mistake.
そして皆さんの人生の中でそういう状況たくさん起こる。
I'm sure you've experienced that situation as well.
その時に私たちはどっちを選ぶべきでしょうか。
So which one do we choose?
それはこれです。どっちのにしてもまずい状況なら恵みを選んで間違いましょうと。
And his advice is, if we're going to make an error, then I would rather error on the side of grace.
どっちにしてもまずい選択なら恵みを選んで間違いを犯しましょう。
So、if I'm going to make a mistake, either way, I would rather make a mistake by being graceful.
なぜならば神様がそれをしてくださったからです。
Because God is gracious to us.
皆さん考えてみてください。神様が僕を救ってくれたんです。
So please think about this. You know, God saved me.
それっておかしいと思えへん。
But don't you think that's wrong?
神様にとって僕を神の国に入れたら綺麗なところが汚れるで。
Because if God saved me and put me in His kingdom, then His kingdom is corrupted now.
つまり神様に選択肢あったんです。フミを拒絶して神の国を綺麗に保つか、フミを入れるっていう方にするか、どっちかって。
So God had a choice. He said, I'm only going to put clean people, which excludes me and Fumi, in His kingdom, or...
つまりリーガリスティックにやるか立法主義的にやるか恵みを出すかどっちになった時神様は恵みを選んでくれたんです。だから僕は救われた。
Or he could choose to be graceful and let us in. That's what he did.
そして僕は神の家族に入れられました。
So we were included into God's family.
もしそうならば、 皆さんもそうなんです。もし神様が私たちを恵みによって許してくれたんだったら、あえて私たちをそこに入れてくれたんだったら、私たちも同じように神様と同じように恵みの方を選んで、間違ってもかめへんわっていうガッツが必要だと思います。
So I think if we were saved by God's grace, included into His family, and God made that choice, I think we as His children also have the responsibility to be gracious.
皆さん、この世界は私たちがちゃんとした神学を彼らに説明できるかどうか、そんなことどうでもいいね。
So, you know, God doesn't seek for us to be perfect theologians.
私たちの内側に恵みの神を見るかどうかが一番大事なんです。
What God's most interested in is that do we have the gracious God in us?
私たちが他の人の恵みを喜び、そしてそれを祝う習慣があるかどうか。
Are we able to celebrate the grace God gives to other people?
いつもいつも自分が罪人だったことを覚えているか。
Do we remind ourselves that we too did not deserve?
そして誰かのためにあえて恵みの間違いを起こしても構わないという態度を取り続けるかです。
And do we have the attitude that if we are willing to make a mistake for grace?
皆さん今から少し時間を取って考えましょう。私たちは恵みをちょっとホールドバックしすぎてるんじゃないかな、出し惜しみしてんのとちゃうかな。
So take a time of silent prayer for you to think, are you being stingy with grace?
皆さんは本当ならば、いや、この言葉はこんだけのサポートはあの子には与えせへんから出されへんわって考えがちとちゃうかな。
Are you thinking like, this person doesn't deserve that much praise from me?
皆さん覚えて、神様豊かに私たちに恵みを送ってくださったんです。
But God was very gracious to us.
私たちもそうなりましょう。
So let us be the same.
そして同じように誰かのために恵みの間違いを起こしましょう。
And let's err on the side of grace for someone else.
そしてそれは間違いじゃないね。それは麗しい神の国の働きなんです。
Because it's not a failure, because it's actually a ministry of God's kingdom.
恵みランドに住みましょう。
So let us become citizens of Graceland.
祈りましょう。
Let us pray.
イエス様、私たちはあなたに恵まれて救われたのに、恵みを出すことには非常にケチでした。
God, despite you saving us with such abundant grace, for when we were undeserving God, Lord, we confess that we may have been, holding back grace to other people.
でも今日、ヨナのストーリーを通して私たちは恵みを出す側に回ることを選びます。
Lord, after hearing the story of Jonah in your word, Lord, we will choose to show grace to others.
イエス様、どうぞ私たちの人生に恵みが必要な人を送ってください。
God, we ask you to shine the light upon the people around us who are in need of grace.
あなたが私たちに恵んでくださったように、本当に与えしない義というアイデンティティを、永遠の命という将来を与えてくださったように、私たちもその人たちにその人たちが値しないサポートや励ましの言葉を出したいと思います。
Just as we were undeserving, Lord, yet you gave us, your Son, and to be made as your children, to be righteous, Lord, we ask that you use us as instruments to bring that grace, that gospel to the people who need it in this world.
そして神の恵みを配達人になることができますよ。
Lord, we pray that we will be deliverers, we will be messengers of your gospel.
そのために私たちを用いてください。
Lord, please use us for that.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. 皆さん、感謝の捧げ物を持って、